今日のその聖書の箇所を読みながら、本当に神様に守られてるんだなっていうことを感じました。でここのところ取るの、なんか時々あれ私の信仰ってどこ行っちゃったんだろうってこう思ったりするんですけど、最近2つの良いことがあったんですね。で1つはやっぱり私は大宮にマンションがありますので、郵便物とかあるいはマンションのいろいろな 行事があったりして行かなきゃいけない時あるんですね。それで本庄から大宮まで電車で行くわけですが、電車の中に赤い革の財布これくらいのものですけど、お金は1万円くらい入っていたんですが、あとカード類が何枚こう病院の診察券とかカード類も入ってる、その財布をそのまんま電車の中に置きっぱなしにしちゃったんですね。でも大宮駅で降りてお金を出そうと思ったら、もうその財布がないんです。頭が真っ白になるってこういうことなのかな。まず困った、カードがない、もしそのカードがないとマンションの管理費とかそういう支払いもあるし、本当にその時そういうことなかったもので今まで本当に大変な思いになって頭が真っ白になるってこういうことなの。そしてどうしたらいいんだろうと思って、まず吉谷に電話して、どうしようっていうようなことで、まずともかく吉谷に電話してたんですけど、でもやっぱり心の中では神様に、神様見つかるようにっていうね、お祈りをまずしました。そして大宮駅の改札に行って、こういうわけで最初な電車の時間ははっきり分かってるので、その時間を言ってどうしたらいいんでしょうって言ったら、改札の人が電話番号を教えてくれて、3つくらい教えてくれて、ここに電話してくださいって言って教えてくれたんですね。で電話をかけたら、ちょっとお待ちくださいって言って、で調べて、そしたら、ああ、わかりました、ありましたよって、その財布の中を見たら、ちゃんとカードに名前書いてますから、それ上野駅まで行ってくださいって言われて、で上野駅まで行ったんですね。大宮について急いで、上野駅まで行って、そしたらちゃんとあったんですね。届けてくれた人がいるんです。だから、本当にその届けてくれた人にその名前をそこを教えてくださいって言ったら、いいですよって言って教えてくれなかったんですけど、とってもそれは神様に感謝して、信仰あるっていいなとそういうふうに思いましたね。それからもう一つは今日の説教のこの箇所ですが、不思議なんですね。私とってもこれ今日のところをどういうふうにしてまとめたらいいかなと思って、本当に憂鬱で考えたりいろいろしてたんですが、で昨日埼玉地区の最寄り婦人会っていうのが深谷西島教会であったんですね。でそれは埼玉地区は最寄りは7つくらいに分かれていまして、それを一つ一つの地区でやるんですが、しかし昨日は合同だったんですね。それで私はリモートで出席したんです。そしてその講師は竹内先生だったんですね。深谷西島の竹内先生。それで今婦人会連合では使徒弁登録をやってるんです。でそれを2年かけてやるんですね。それを昨日竹内先生は1章から13章まで出締めを作って、でそういうふうなものをやられたんです。で1章から13節までの中の1箇所をまず礼拝で使ったんですね。礼拝の説教で使いました。そしたらなんと 11章の今日の箇所の19節から私の聖書の箇所と一緒その箇所をやったんですね。ここの場所を昨日竹内先生が説教したんです。本当に竹内先生はこういうふうな捉え方したんだっていうことで、なんかそれが私にしてみればすごく導かれているような思いになって、そういうふうにして神様はこうして導いてくださってるんだなっていうことを思ってとっても感謝しました。まず最初にちょっと長かったかな、そういうまずそういうことをありました。で、今日のところでこの11章の19節からのところなんですが、ここをまず最初にどういうふうにして導入の部分言ったらいいのかなと思ってふと思ったことは、この私たちの信仰しているこのキリスト信仰は一体どういうところから誰によって発信されて現在に至っているのかということなんですね。私たちのところまで届くためにはいろいろな戦いや苦労があって、そして神の言葉としての聖書ができて、そしてさらに聖霊の導きによって生まれてきた信仰なんです。このキリスト教信仰が述べ伝えられているための礼拝がまず教会で行われていますけれども、その中心の教会がまずエルサレム教会でした。私も聖地旅行でエルサレムまで行ってきて、エルサレムの教会を見てきました。ここがイエス・キリストの生まれた教会だという教会もね、聖誕教会ってあるんですね。そういうところも見てきましたね。しかしこの中心がエルサレム教会ですが、このステパノの殉教の死がありまして、その初代キリスト教会にこのステパノの殉教が大きな転機をもたらしたわけです。すなわち教会に対する迫害が、そのことによって教会に対する迫害が本格的になってきました。それにつれて信徒たちも、いる、その教会に集っていた信徒たちも、そこから、そこにいられなくなって、各地に越して散っていったわけです。そのことによりまして、福音は各地に広まって、この信仰も伝道も本格化していったわけです。迫害は今まで、ペテロとかヨハネとかこの使徒として言われているこの人たちが迫害を受けていたんですが、しかしステファノの事件があって、ステファノが石で撃ち殺されてしまったわけですが、そのことがあってからは無差別の迫害、教会に対する激しい迫害が起こるようになったわけです。その迫害によって宣教活動は一気に拡大しました。これまでの伝道はエルサレム内に限られていましたが、激しい迫害のためにこのみんなエルサレムにいられなくなって、人たちはそこに残ったわけですがね、人たち以外はみんなユダヤとかサマリアの諸地方に散らされていった。それがこの今日の11章の一節あたりに挙げられているわけです。で、この散らされていった、散らされていった人たちというのは、主としてヘレニスト、すなわちこのギリシャ語を話すユダヤ人クリスチャンだったわけです。ギリシャ語を話すユダヤ人クリスチャンじゃなくて、このヘブル語を話すユダヤ人クリスチャンもいるわけですね。2種類いるんですね。で、このギリシャ語を話すユダヤ人、これをヘレニストというわけですね。で、この散らされていった人はそういう人たちだったわけです。ギリシャ語を話すユダヤ人たちだったんですね。その彼らが散らされていって、ユダヤとかサマリア諸地方にこう散らされていって、それが世界にこうこのヘレニストの世界であったわけですから、結局散らされていった人は伝道しやすいわけです。 その、そういう人たちがさらされてたんですね。で、今日の11章は、アンテオキア教会の誕生、ヘレニストの教会ですね。その誕生のところなんですね。ここから宣教の拠点はいよいよこのエルサレムから北上して、アンテオキア教会に移っていったわけです。まずこれが異邦人の教会なんですね。特に今日、今朝取り上げているこの19節からは、最初の異邦人教会が誕生した、そのところなわけです。特にバルナバっていう人が、後輩のサウルを道路者に迎えて、アンテオキア教会を霊的に成長させることができたわけです。そればかりではなくて、サウロがここから世界伝道にこの出ていくわけです。だからアンテオキア教会というのは、ここからこのパウロが、今11章やってますが、13章1節から第一伝道旅行が始まるわけですから、この教会が拠点なんですね。アンテオキア教会から派遣されていく、そのところなわけです。それで、いろいろな意味があるわけですね。アンテオキア教会の成立が、本当にこの原始キリスト教会において占める位置は、本当に、とっても計り知れないほど大きいという、そういうふうにして言われているところなんです。で、ここは、最初の異邦人、教会として、誕生したところが、まあ、今日のところなわけですが、で、しかしその、ですね、今まで、この、異邦人伝道ということが、今までこの11章までも結構大きなことが挙げられてきているんですね。8章では、エチオピアの宦官の、この、宦官が、イエス様を信じるということがあったわけで、異邦人のこの信仰ですよね。それから、あるいは、10章では、百卒教、ローマの軍隊の百卒教のコルネリウスという人が、ペテロによって、こうして、救いが語られ、救われた話がこう、あるわけですから、これ以前にもそういうふうな、異邦人が救われた記事があったんです。そして、アンティオキア教会の最初の異邦人教会が成立し、それが、パウロを異邦人伝道に送り出す基地となったわけです。で、このアンティオキア教会の成立と成長に、この私たちはここでとっても学ぶことが多いんですね。ちょっとアンティオキアの教会のことに、アンティオキアについて、教会というよりもこのアンテオキアということについてちょっと短く述べたいんですが、これはアンテオキアっていうところは紀元前300年頃、アレクサンドロス大王の後継者の一人、セレオコスっていうこと、人を聞いたことあると思うんですね。セレオコスニカトルっていう、これギリシャ人が建てたものだっていうことなんですね。で、当時としては比較的新しい都市で、海岸から25キロ内陸に入ったオロンテス湖畔に位置していたということです。セレオコス王朝の首都であったけれども、ローマ帝国の支配に入ってからは、シリア州の首都として総督が駐在していたわけです。しかし、単にローマの属州、首都であるよりは、はるかに、この、重要な都市であったというんですね。アンティオキアは急速に国際都市として発展し、当時は、ローマ、アレキサンドリアに次ぐ第三のマンモス都市であった。近郊の人口も加えると80万の人口があった。埼玉県って何十万ですか？埼玉県。 何十万いるの？何十万くらいの？さじゃあ、何十万？さ、110万もいるの？埼玉市？うん、110万。ね、なんかね、人数として書いてあるけど、だいたいこれくらいの人数なんですかね。で、一応この、アンティオキアっていうのは、東方の女王とか、麗しのアンティオキアとこういうふうにして呼ばれたりしてたんですって。で、住民の多くはシリア人。次に多いのはギリシャ人。非常に文化的には圧倒的にヒリズム化されていたっていうことなんですね。で、ローマの属州となってからはラテン化も進んで、かなりのローマ人が移住していたということなんです。また、セレオコス・ニカトルというのは、政策上、ユダヤ人の植民を奨励していたので、ユダヤ人も一つの、ここで社会を成していたということですね。で、こうした都市に建設される教会には、当然、自由に開放的な国際的精神が育まれていた。だから、非常にこの、なんていうの、教会は、なんていうんだか、いろんな外国人が入ってるわけですから、これは大変難しいとは思いますが、しかし、やっぱり、一つの規則みたいに縛ることはもうできない、しない方がいいわけで、ともかく開放的。アンティオキア教会は異邦人伝道の拠点となったわけです。決して偶然ではなくて、これもまた神様のご計画の中にあったということなんですね。で、このアンティオキア教会の発端は、ステファノの殉教啓示として起こった、大迫害の結果であったわけです。で、ここで、挙げられているこの聖書の箇所をちょっと、今日与えられている聖書の箇所をちょっとこう、見たいわけですが、この11章ですね、使徒言行録の11章の19節からなわけですが、これを5つくらいに分けてちょっと簡単に見ていきたいと思うんですが、最初は19節から21節のところで、ここに最初の異邦人教会が挙げられているということですね。何度も言うようですけれども、迫害で散らされた人たちは命かながら故郷を離れて、本当に今のウクライナの人たちみたいに、もう全部捨てて、財産も、そういうふうなものも、捨てて命かながら、出ていくわけです。信仰持ってるのになんでこんな身に遭わなきゃいけないのかなと思いながら、大変なものだったと思うんですね。しかし、信仰を持っていれば、信仰の御言葉が出てくるわけです。こういう時に多分、悲しむ人々は幸いである。その人は慰められる。という、こういうふうな御言葉とか、そういうふうな思いの中で悲しむ人は幸いだ。その人は慰められる。イエス様によって慰められるという、もう信仰の聖書の御言葉だけを信じて、こうして、言ったんじゃないかなと思うんですね。教会が散らされていくということは消え失せるものではなくて、散らされて一人きりになっても生き残って散らされることになって、それが神様のなさるご計画の中で伝道を飛躍的に拡大していくわけです。散らされて、亡くなって、ダメになってやるものじゃないんですね。神様の御手の計画の中にあれば、もう本当にそれが用いられていくわけです。ともかく散らされた人たちは、フィニキア、それはツロとかシドンですね。キプロス、アンティオキアって、こういうふうに行くわけです。種が散らされて、増え広がるように、広域に広がっていきます。散らされた人たちのうち、かなりの人が、 アンペオキアに集まったわけです。多様な民族が住んでいました。この大都市でキリストの福音を述べ伝えることになったわけです。きっかけになりました。しかしここに記されている一つは、彼らはその時までその地にいるユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語っていなかったというのが、この19節を見るとそう書いてあります。知らされたけど、結局ユダヤ人以外の人たちには怖いから話さないでいたんですね。それが異邦人にも伝道するように劇的な変化が起きてきたわけです。彼らのユダヤ人的意識からすれば、異邦人伝道ということはまだまだ考えられないことだったんですが、ところがアンテオキアに移ってきたユダヤ人クリスチャンの中に、キプロスとか、キレネ人がいくらかいて、で、それはギリシャ人にも語りかけ、イエス様を述べ伝えたわけです。これがさりげない、この、ふうにこう書かれているけども、これは当時としてみれば画期的な出来事だったようです。大胆に、この、実行したわけです。これが主に喜ばれた。聖書には、そういうふうな、主に喜ばれたという言葉はないけど、そういうふうな内容の、言葉がここに、見逃せない言葉があるんですね。それが21節を見てください。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。ここに、人間の力じゃないんですね。主がこの人々を助けられたと、21節に書いてます。で、このような画期的な伝道が、信徒たちによって行われました。で、ここに記されているように、主に助けられることがあるということなんですね。これは私たちにも呼びかけられていることであります。私たちは確かに誰々以外の人にはとても、この聖書の言葉とか話はできないなっていうふうに思っています。けれども、知り合いの人以外の人にも、この今の時代、非常に無理と思いますが、しかし主が助けられるという言葉がここにあるから、やっぱり私たちはこれは聞いておかなきゃいけない言葉です。今日はこの言葉を聞きました。どうか良いチャンスを得たら、主が助けてくださるということを信じて、友達を礼拝に誘ったり、御言葉を語ったりすることができる。ことを祈っていきたいと思うわけです。で、2番目にはバルナバのことを挙げてます。これが22節から24節の前半にこうバルナバ。まあバルナバっていう人はアンティオキア教会はいわば自然発生的に誕生した教会なんですね。けれどもそれはあくまでも聖霊の導きによる信徒の自発的な伝道活動によって生まれたもの、教会です。さて、このアンティオキア教会に、教会が生まれたという知らせがエルサレムにも届きました。そこで、その実態を調査する意味で、エルサレム教会では、バルナバをアンティオキア教会に派遣したわけです。それが22節に書かれてますね。で、バルナバという人は、このキプロスで生まれてレビ人でした。で、レビ人っていうのは祭司の系統ですよね。で、この新しい運動を始めたクレネのヘレニストたちと話し合うために、ふさわしい人物はこの人だっていうことを考えたんだと思うんですね。それで派遣されたわけです。バルナバは立派な人物で、聖霊と信仰に満ちていたと。24節で挙げてあります。どのような事態にも対処できる器として、このエルサレム教会の熱い信頼をこの受けて派遣されたわけです。どのようなことにも対処できる、これがクリスチャンなんですね。バルナバのみならず、 クリスチャンはどのような事態にも対処できる器なんです。それはなぜかというと、やはり聖書の御言葉に聞いて生活してますから、この力を与えられているのがクリスチャンなんですね。これはバルナバだけじゃないわけで、みんなにもこれが与えられているということを、やっぱりここで私どもは自覚したらいいんじゃないかなと思うんですね。しかしアンテオキア教会が信徒だけでできた教会ですから、初めての異邦人だけで、さすがのバルナバも少々不安を感じながら、そこに行ったわけです。到着したけれども、バルナバは本当に驚いちゃったんですね。その教会の中身を見て、それが神の恵みに満ちていた。23節ですね。神の恵み以外は何者もなかったわけです。彼は神の素晴らしい働きを目の当たりにして非常に喜びました。そして生まれたばかりのクリスチャンであったアンティオキア教会の兄弟たちに対して、なんと励ましたかっていうと、固い決意を持って主から離れることのないようにという励ましを与えたわけです。そしてこうして多くの人が主へと導かれたと、そういうふうに書いてあります。これは信仰生活で最も大事な、一番大事なものであると私も思いました。この固い決意を持って主から離れることのないように、一時的な喜びでなくて感激でもなくて、主から離れない、主に留まっているということです。私たち肉親はいつかは一人ぼっちになります。次々死んでいって一人ぼっちになるわけですね。しかし、この霊の家族は、こういうような教会の家族は、一人ぼっちに絶対ならないんですね。それは、私どもは、主が中心にいますから、ですから、子供たちに、私はいつも思うんですね。子供に残す財産は何だろうか。財力。お金とかいろんなものがあるけど、しかし子供たちに残す財産は信仰ですね。これはいつまでもなくならないんです。だから何かあったら教会に行きなさいって子供に一言言ってね、育てるっていうのも大事だと思うんですね。教会に行けばどうにかなるんですね。それはもう本当に、だからこの離れないようにって固い決意を持って主から離れることがないように、これはもう本当に信仰者にとって一番大事なものです。この言葉を言いました。バルナバはアンテオキアの兄弟姉妹を見て、まず神の恵みが与えられているありさみを見たら喜んだわけです。バルナバという人は霊に満ちた人ですから敏感に感じ取りました。今本庄教会にも信頼者がこの教会に来てくださいます。まず何とか何を感じ取っておられるかということですね。アンテオキア教会の特徴は、良い悪い別として、まず開放的な教会であることを感じ取られているわけです。そしてどんどん人が増えていってるんですね。この国際色豊かな教会で、ギリシャ人、ユダヤ人、ローマ人、まあいろいろ言葉の違い、文化の違い、いろいろあると思うんです。この教会は世界選挙の拠点となっているわけで、で、しかし、いろんな人がいても神の恵みが漂っている。私たちの本庄教会も、信頼者の方々がこの教会から離れたくない。この人と話してたら離れたくないとか、いろいろありますよね。この場所は離れたくない場所だっていうふうな、そういうふうな香りを放てる教会、愛の共同体。そのためにはやっぱり私たちはみんな不完全な人間です。しかしみんな神様にあがなわれている人なんですね。だから聖書にあるように相手を尊重するという、たとえどういう人であっても相手を尊重するということを身につけると良いということを聖書は言います。だからそういうのがあると 愛の共同体として初めて来た人も、この場所から離れたくない。そういうふうなものとても大事です。はい、3番目ですが、ここでサウムが出てきます。このサウムが出てきて、ここから今度、クリスチャンと呼ばれるようになるんですね。アンティオキア教会からクリスチャンという言葉が出てきたんです。で、それが、24節から26節ですね。バルナバは立派な人物が聖霊と信仰に満ちていたわけで、こうして多くの人が集まって導かれていった。エルサレムから追われた人たちはアンティオキア教会に来てから異邦人に福音を伝え始めたわけです。異邦人というのはイスラエル人以外の人たち、みんな日本人もみんな異邦人に入るわけですね。で、異邦人も教会に来るようになったわけですね。そこにエルサレムから使わされたバルナバが到着し、で、アンティオキア教会の、バルナバのは大きな力がありました。説教者として、非常にここから今度福音が伝えられていってるわけですね。バルナバが到着して、今度福音が伝えられていってる。で、やっぱりここで足りないのは人数ばっかり言っても、説教する人が、ないといないはダメなわけですね。で、バルナバが来てから説教を聞く人が、説教を語るわけですから、説教を聞く人が増えていくわけです。でから、このユダヤ人もギリシャ人も、このシリア人も、その他どんな人も無差別に、福音を聞くようになりました。こうして多くの人が主に導かれていきます。そして、やっぱり教会を立て上げていくっていうためには、説教をちゃんと語る人がいないとダメなわけです。福音を語るということは、聞く人が、その福音を聞く人が出てきて、そして福音を聞いたら、それを人を導く、育てる人が大事な、それが基本なわけですね。福音が語られている限り、聞く人がいて、その聞くことによって信仰が起きてきます。これは福音が語られているところでは、聞く人がいれば、そしてなおその聞く人に信仰が芽生えるように導く人がいればいいわけです。だから人数ばっかり多くても、そういうふうな人がいないと、やっぱり信仰が成長していかないわけで、そこにこのバルナバは自分一人でダメなわけで、そこでサウルを目につく、もうサウルという人をこの頭の中にあるわけですね。で、このサウルを探しにバルナバは出かけるんです。だけども、ここで一つの問題がありますね。アンティオキア教会の人たちは以前、サウルはもう全然、こういうふうな信仰の人じゃなくて、むしろ逆の立場の人で、人たちを迫害に陥れる、クリスチャンを迫害に陥れる立場だった人が変えられたわけですから、以前サウルの迫害を逃れてエルサレムに逃げてきた人ばっかりいる教会なんですね。で、そこにサウルを招いて一体どうなるのか、大変なことが起きるわけですが、しかしそれをバルナバはしっかりとこの人たちに、この教会の人たちにどのようにしたかわかんないけども、ともかくこのサウルを受け入れるようになるまで、そして、どっちの側にも立ちながら導いていくわけですね。そのためにも、まずその前にサウルを探し当てるわけです。ここにはっきりとサウルを探し当てたような内容が、ここに挙げられてます。ともかく、サウルが見つけられて、連れてこられて、そして、ともかく1年間、バルナバと一緒に暮らします。そして、その暮らしている間、教会に集まって大勢の人に、教えたって書いてありますね。教えます。アンティオキア教会で、弟子たちは初めて、キリスト者と呼ばれるようになった26節にあります。キリスト者、クリスチャン。前の聖書はクリスチャンって挙げられてるんですね。キリスト者。 というふうになったっていう、これも大事なところです。そしてこの名前を作り出した人は外部の人だったんですね。みんなキリストキリストって言ってるから、あだ名でこうクリスチャンって言ったような出だしがあるわけです。このアンティオキア教会でこの呼び名が始まったのは、キリスト者が比較的多くて、その存在が際立っていたと。それで他の人とは違う生活をしていたので、こう目立ってたわけですね。それでこういうふうにしてクリスチャンで、ともかくサウロが出て、このサウロと一緒に信徒の人たちを起こして訓練して、導いていくわけです。で、4番目には最後のとこですね、この愛の援助がここに出てきます。それが27から30節のところです。アンテオキア教会はエルサレム教会を忍ぶほどの勢いで急成長しましたけれども、同時にエルサレムの教会との間は非常に美しい信仰の交流がありました。エルサレムからは預言者たちが下ってきたことがここで挙げられています。初代教会は信徒たちに次ぐ教師としての教師としてこの預言者が認められています。旧約の預言者とちょっと違うわけですけどもね、神様の言葉を教会に告げる人に、教会に告げたわけです。教会は信徒と預言者とのこの二つのこの立場で、この人たちを、信徒の人たちを教育していったわけです。で、預言者の一人であるアガボという人が、ここに出てきます。で、この人が、聖霊によって預言する力が与えられてたんですね。で、世界中に大飢饉が起こるということを預言しました。で、その預言が的中して、クラウデオ帝の治世にこう起こったわけです。世界中っていうのは当時のローマ帝国を指していると思うんですね。で、この飢饉が大変なことになったときに、このバルナバがバルダマによって指導されて、ともかくアンテオキア教会はエルサレム教会を助けることになったんです。元はエルサレムからいろいろな人がこう派遣されてきて、エルサレムがむしろアンテオキアを助けていたわけですが、逆の立場になったわけですね。で、それがそれぞれの力に応じて救援物資を送る決議をしたっていうのが29節に挙げられています。いくら勢いに乗っているアンテオキア教会でも、いつも設立されたから教会がこの設立されてからまだ日の浅い教会なんですね。しかしこの教会を助けなければならないという議論もなされて、そしてともかくそれぞれの力に応じてこうして助けたわけです。そのためにこのサウルとかここであるサウルとはっきりとここでその物資を持っていた人がここで挙げられてますね。最後のところにね、ユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることにしたんだ。そしてそれを実行し、バルナバとサウロに託してこの、届けたっていう、そういうようなことにはなります。以上ですけれども、やっぱりこの私たちはこの教会が発展していく様子をちゃんとこうアンテオキア教会の発展していく様子をしっかりと見てきたんですが、やっぱりここで特徴があると思うんですね。で、まずこの教会の特徴の一つは、国際色が非常に豊かな教会であるということですね。で、これは非常に開放的で、雰囲気が愛の雰囲気で、人がそこに集まってくるという、そういうことはやはり私たちもどうしたらいいかなっていつも思うんですが、やっぱりそういうふうなことを見ながら、ここが世界宣教の拠点になるような状態で、とってもいろんな人が集まってもここにまだいたいという雰囲気、 これはすごく大事なことじゃないかなと思うんですね。初めての人が来てもなんか、締め付けられるような思いになるとか、そういうふうになったら大変ですよね。だからやっぱりそういうふうなことを考えながら、やっぱり私たちの相手をいつも尊重しながら生活するっていうことがすごく大事なんじゃないかなと思うんですね。でもう一つは、たくましく成長する教会だなと思います。それは人間の力によるんじゃなくて、神様の御手が彼らと共にあったっていうようなことがはっきりと記されていました。でその次に、やっぱりよく訓練されている教会なんですね。その訓練された教会というのは、やっぱりステファノと、サウロと、バルナバとサウロが二人で、一生懸命に説教して、こう訓練したようなことは、やっぱり感じますね。これがすごく信仰には大事っていうようなことですね。それからやっぱり、キリストを明かする教会です。これは、クリスチャンと呼ばれるところで、この名前だけではわかりますね。非常にこの生活がみんなと違って、キリスト、キリストって、キリスト、キリストって一生懸命こう、明かししていったわけで、こう、増えていったわけですね。だから、明かしする教会であった。で、最後には、惜しみなく、この、捧げる教会。助ける。捧げるっていう、神様に捧げるっていう、そういうふうな、厨房を、助けるっていうね、そういうふうな教会だったっていう、素晴らしい、この、シャンテオケア教会の、こういうな手本を私たちは今日のところで見せられたと思います。お祈りします。天の父なる神様、ありがとうございます。こういうふうな中にあっても、私たちは、まず礼拝を捧げて、神様から御言葉をいただいて歩める一週間であることを思い、本当に感謝いたします。しかし世の中を見ると、いろいろな暗いニュースがあります。本当にまだ戦争はなかなか終わらない、ところ、本当に大変です。神様どうか助けて、早く収束させてくださいますようにお願いします。苦しんでいる人たちにどうか神様、それらの人たちが助けられますように神様お願いいたします。またこのコロナがまだまだ蔓延していて、なかなか終わりそうにないわけです。神様どうぞ一日も早くこの病を収束させてくださいますようにお願いします。今私どもの建てられている教会が本当にこの地にあって、あなたの愛を語る教会として、一人一人がそのことを覚えながら歩んでいくことができるように、なお一人一人に信仰を蓄えていただき、どうぞ日々の生活をあなたによって喜ばれる生活ができるようにどうぞお導きください。特に病んでおられる方々の上にあなたの癒しの御手を置いてくださいますように。また、あなたに道を求めている兄弟姉妹たちを、どうぞあなたが捉えて、どうぞ助けてくださいますように、お願いいたします。感謝してこの祈りを、イエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。